こんにちは、門垣俊子です。この時間は番組気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。心と命を守るヒント、お話を聞いた後、皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備ぜひなさってください。お話はいつものように防災士の天間由佳さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日6月3日はかなり気温が低かったんですが、
そうですね、
たった1日でこんなに気温が変わりますかね。季節が違いますよね。
体がついていけません、
はい、ね、そうですね、はい、で気温だけだったらいいけれども、これが今度雨とか、はい、これから梅雨に入っていくし、はい、いろいろ台風のシーズンもやってくるし、 そして気になる地震も、はい、今日は後半で伺いますが、北海道の方でもこの1週間次々と起きてますね、
はいはい、
このあたりのね、で結局は備えをしましょうってことなので、
いうことを、はい、
そのお話をぜひ伺いたいと思いますが、はい、ではいつものように防災関連の近況報告、いろんなところに動いてらっしゃいます、ご紹介ください。
はい、今回は、はい、5月17日に、はい、毎回土日が重なった17日に、私たちリタプロジェクトで、防災士と行く人と防災未来センターツアーみたいな感じで、はい、はい、やらせていただいてるんですけれども、今回は私たちスタッフがスタッフ研修ということで、
はい、
はい、久しぶりに回ってまいりました、
はい、
何か新しいこと、新しい情報ないかなっていうことで見せてもらってきたんですけど、地震のね、その映像が最初に7分間の映像があるんですね、
はい、
その映像、今回は一番前の席で順次こう入れていくので、どこの席になるか、まあ、自分で空いてたら選べるんですけど、
はい、
今回すごく混んでまして、
そうなんです、
もう満員だったんですね、なんか意識が高まってるのかなと、
そうです、ね、
こんなに人多かった時あったっけっていうぐらい土日だからね、修学旅行生とか、ね、少ないだろうなって思ってたんですけど、そうですね、
ご家族連れは多かったですか？
多かったです。
そうですか、
はい、で今はね、海外の方への対応もあるみたいで、
そうですね、
はい、
結構海外の方に人気って聞きました。
ね、意識、海外ではそういう防災に特化した、ね、建物とか防災訓練とかあまり、ね、されてないようなので、学校での、ね、防災訓練などでも、なので意識が、ね、皆さんも高いんだかな、日本が災害の国だからなのか、
そうですね、
はい、とっても外国の方もちょっとですけど、
まあ、いらっしゃって
ます、はい、いらっしゃってるなって思いながら見てました、はい、一番前で見る映像は、その一緒にいた仲間も言ってたんですけど、後ろで見てるのと一番前でこう臨場感あふれる中で見ると、もう怖さが違ったって言って、
特に天間さんはね、阪神淡路大震災で大変な思いをされてらっしゃる、はい、もう超、はい、一番ど真ん中で体験されたので、はい、余計にトラウマは大丈夫でしたか？
それが一番最初にその人と防災未来センターの7分間の映像を見た時は、はい、もう直視はできないし涙が溢れて仕方がなかったんですけど、やっぱりお伝えするにあたって、ね、見ないわけにはいかなかったので、でもそうやってお話しさせていただいたり何回も繰り返し見ることで、はいはい、一番前でもまだ何だろう、免疫ができてきていたので、
ある治療ができたというところになりますか？
そうだなと思いながら毎回確認しながら行くんですけど、
はい、
だいぶこう、はい、その当時の恐怖というかは消えてきて、なんだろう、直視できたなって私は思ったんですけど、一緒にいた仲間 もう本当に怖かったって、何回も見てるけど一番前で見ると全然違ったっていうふうに言ってました。
そうですか、
はい、
やっぱりその臨場感を感じるっていうのは、はい、そのたったって言い方が合ってるかどうか分かりませんが、7分間というものに凝縮されて伝わってくるんですね、
はい、そうなんです。その地震ってね、阪神淡路大震災は小さな揺れから大きな揺れまでたったの45秒ぐらいだったって言われてるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。で
東日本大震災は長かったですけども、
やっぱりプレート型でね、
そうです、
地割れが地震の、ね、長さと、ね、比例するって、直下型だったのでピッてこう、ね、傷がいったぐらい地球にしたらね、はい、らしいんですけど、なので本当に大きな揺れは15秒ぐらいだった ったとも言われてるんです。
そうですか。
なのでその7分間の映像っていうのは、はい、各土地土地の地震の様子を、うん、あの次々とだから一番激しい時を次々北壇町から始まって、次はあの明石天文台みたいにこう、はい、次々とやっていくので、はい、ずっと激しい時が、
あ、なかなか辛い映像ですね。
7分間連なっていくっていうものなので、で本当にあの細かいガラスが粉砕していく様子とか、あの地震で一部だけ潰れてしまった病院とか、そのよくテレビでね、あの地震の時に見ていた落ちなかった、うん、ギリギリ落ちなかったバスの
状況ありますね、はいはい、
状況とか、あの痛み駅ね、
あの時そこも激しかったですね、
はい、ね、結構北壇町から離れていても、やはりこう活断層のね、
つながりなんですか、
つながりで、あの痛みの方も、はい、結構ひどい揺れで駅が壊れてしまったっていうふうに言われてましたけど、その映像も再現されていたりして、はい、なので本当によくテレビで見ていた状況をバーッと一連の流れを見て次のところに進むんですね、
そうなんですね、
はい、
じゃあ改めてあの立場上防災士さんでいらっしゃるから、今まではいろんな方にお話をする、はい、一緒にツアーでお話をされる、はい、でもご本人もこうやって何度も行ってらっしゃる場所でも感じるものはあるんですね。
毎回行くたびに、ああ備えなきゃっても思いますし、いくらやってもこれって完璧はないし、は
い、キリがないってことですか。
必ず想定外は起こるってどなたもおっしゃるんですね。どの地震の方にお話を伺っても、もう想定外だらけですって。
そうです
か。はい。なので、うん、やっぱり心の方の準備ってすごく大事だし、
大事ですね、
はい。心がなんだろう、ニュートラルでいられるような形の、そういうのもあって活動でね、縄文式健康法っていうのをお伝えしてるんですけど、やっぱりそれも大事だなと思いながら毎回、
あの、
はい、平常心をね保つって、こういう中で保つって無理だけれども、あの知ってるか知らないかでも全然違うし、
本当にこれは運転の差ですよね。
そうですよね。起こるかもしれないと思っている人と、はい、全く私は大丈夫って思って突然会ってしまうのでは全然違うなって思いながら、ね、やはり日本にいたらどこにいてもね、地震って起こるなっていうふうに感じながら、
でそういうこうサイクルに入ってきましたよっていう ね、あの天満さんからのお話も以前伺いましたからね、わ、はい、かりました。
はい、
はい、その他に行ってこられたところとかは、
あ、はい、ちょうどね東京に行く用事がありまして、はい、またそのエリアの方に、あの行ってきまして、はい、あの挨拶と、今度8月の31日にまた防災士じゃなくて、その時はね体験者、地震の体験者と回る72時間ツアーというのを開催することになっていまして、 そこで私が、はい、おそらく4回ぐらい皆さんと一緒に、うん、
体験者として、
はい、回って、あのジオラマがあるんですね。地震後の72時間以内のその街の様子をジオラマであちこちこう再現されてるんですね。でコンビニエンスストアの場所だったり、オフィス街みたいなのだったり、あと地下鉄の駅だったりっていうのを各場所にこう配置されているんですね。でそこをタブレットを持って、あの問題を解きながら回っていくっていうものなんです。
参加型ですね。
はい、あのそのツアーは、そこのソナエリアさんはそういう、はい、ご自身で考えてどうしたらいいんだろうっていうのを学ぶようになってるんです、で私は館長さんにお会いしてから、そこでちゃんと勉強するためにもう一回回ろうと思って一人で回ってきたんですけど、はい、改めて見るとやっぱりね、私も自分も勉強しながら回るとすごく改めて、ああやっぱり都会での地震災害って、ね、すごく怖いなって思いますし、危険がさらに多いなっていうのは、
例えばどんな危険が、
あのもし地下鉄のところであれば、
はい、
東京大阪もそうですけど、はい、人がすごく多いので、
そうです ね、
ね、見学の時は、ね、ある程度の人数が制限されていて各場所に散らばるので、ね、10人ぐらいまでなんですけど、これが帰宅時とか出勤の時とかになるともう 東京ってね、もう本当に電車の数も人の数も多いので、 2,3 本止まっちゃうと外の改札まで人が並んでる状態とかにもよくあったんですけど、
はいはい、ああそうだったんですね、
はい、何が起こってるんだろうって思うぐらい、なので平時のちょっとの遅れでもそういう状態だったら、はい、もし災害が起こってしまったら、その人による雪崩とか、
そうですね、
パニックになった人とか、すごく怖いなって思いながらも見てましたし、やっぱり一人一人の防災意識がね高かったり、ね、あと空間を確保できるかって言ったら、地下鉄も奥に奥に下に下に下に下にってこう、そうですね、なっているので、
地下5階ぐらいまでありそうですね。そうですね、
はい、すごくね深いなって思いながらね、地下鉄に乗ったりもするんですけど、やっぱりそういうことも自分もね東京の街をよく歩くので、そういうそのエリアさんでお話しするんだったらどういうふうにするかなって思いながらいつも歩くんですけど、都会ほど難しいなと思います
。そうですね。で、大阪は地下街が結構多いので、はい、以前も伺いましたが、はい、復習の意味でもう一回教えていただけますか。
はい。大阪は結構海抜ゼロメートル地点というのがすごく多いと言われてるんです。で、梅田にしても難波にしてもね、地下の方がね結構発達してたりするんですけど、
う
ん、
そうですね、
大阪の梅田に関しては南海トラフ地震では一応ですよ、どこで本当に揺れるかはわからないので、はいはい、もう基準としては、私が見たものでは47分後に、津波が来るよって言われていたりするんです。はい、で、その津波っていうのは、川をね、遡上してくる。
遡ってくるわけですね。
はい。なので、淀川沿いとかに、こう、スーパー堤防とかを作られていて、かなり広い、堤防っていうからね、その高い建物があるのかなと思ったら、こう広く、横に広く、こうね、河原が、
は
い、作ってある、はい、ところがあるんですけど、はい、それでも、やはり、遡上してくると言われているので、垂直避難って言われています。はい、垂直避難っていうのは、縦に、津波避難ビルというものが、大阪の梅田とかでもたくさん、一応設置されているというか、はい、指定されているところがあるので、もし余裕があればというか、行かれるときは、どこが津波避難ビルなのかなとかちょっと知っといていただくと、心に余裕があると思うんです。
そうですね。それはちゃんとマークをつけてらっしゃるんですね。
はい、つけてあります。はい、で特に高めの方に、上の方に行っていただかないと、はいはい、っていうふうに言われてます。である程度先に調べておくと、梅田にあるホテルでもその被災者とかを、止めてくれる準備が、
はい、
受け入れてくれる場所もあったりするので、はい、知ってるか知らないかで、そのまま地下にいてしまったら、揺れは半分なんですけど、水が流れ込んできてしまうかもしれない、もし余裕があれば、知っていれば、今度は揺れが収まったら地上に出て、地上からできるだけ扇町の方に逃げなさいとも言われてます。津波が来にくいと言われてるので、ちょっと高台になっているみたいな、
あちらの方になってるんですか。
はい、なので扇町方面まで歩きなさいって、余裕がある人は、もしもう都心っていうか中心地にいて、そういうもう人もいっぱいいて動けないってなったら、垂直避難、上の方に、ビルの上の方に逃げてくださいっていうふうに言われてます。
はい、でそれは事前にホームページなどでチェックできるっていう教えていただきましたね。
はいはい、津波避難ビルとか調べていくと、はい、結構たくさんバーって何丁目のどこどこビルみたいに書いてあったりしますし、はい、街を歩いてると意外といっぱいその災害に関する防災に関する看板があるんですね。
結構あるんですか。
そうなんです。意識するとあっちこっちにあって津波避難ビルですって書いてある看板が貼ってあるビルもありますし、はい、ここは海抜何メートルですっていうふうに書いてある電信柱にもいっぱい貼ってあったりするので、ちょっと意識してみると、はい、白地にね緑のこう マークの、はい、看板があちこちにあったりするので、はい、意識するだけで見えてくるものがたくさんあると思います。
その意識して探そうと思った気持ちがもう防災意識が、はい、あのスイッチ入ってるんですよね。
入ってます、はい、
そうですね、
はい、
なんかぜひそのスイッチを入れたいところですね。
そうなんです、それを、ね、意識があるかないかで全然これか、ここからそれがスタートになると思っているので、はい、
であの今最初におっしゃったその、教えていただいた地下は地震には強いという、
はい、
揺れには強い、
はい、揺れは半分ぐらいになるって言われてます、
はい、ということは地上で例えばそういうことが起きた、まあ、誰かがスマホかなんかで見てたら、まあ、来ますしね、ブルブルっていう、
はいはい、
だから慌てなくていいんですね、あの地下にいる間は。
地下にいて、ええ、あんまり人がいっぱいいるところはね、はい、あれですけど出口をこう見てほしいですよね。
ゆっくり、そうですね、おっしゃってましたね、
はいはい、出口は必ず地下には60メートルに一つあるようになっているので、はい、片手をねこう物でも指でも、は
い、真っ暗になってたとして、まあ、スマホが明るいからちょっと見ながら、はいはい、壁を伝って
で行けば出口は必ずあるっていうことと、はい、パニックが一番怖いと、
怖いですね、
はいはい、思って大丈夫ですとか、
階段は必ずある、
ある
60メートルっていうのは前もお伝えしましたが、私がスイミングのコーチをしてたのでついついあの長路の方の長い方 の、はい、あの競泳なんかのオリンピックでもする、はい、あの長さが50メートルありますから、はい、それよりももうちょっとだけ行けば出口がある、
はい、必ず設置するようには、ね、はい、なっているそうなので、はい、慌てずに、とにかく慌ててしまって手離しちゃったら真っ暗で右も左も、
ね、そうですね、
どっちにどういうふうにいるか分かんなくなっちゃうのが一番怖いので、はい、片手でもついていれば必ず出口はあるっていうふうに、はいはい、
それが左右にこう60メートル大きに多分あったとしたら、はい、同じ方向長くても120メートル、
そうです、
でも必ずある
っていう、
それを覚えておけば、はい、揺れてる間はそこをゆっくりゆっくり登って、はい、落ち着いていこうとかなんかできたら声かけて、はい、出口は必ずあるからって言って、はい、で上がる、
はい、
で揺れが収まってから今度は、47分後に、まあ、あの梅田の方だったら津波が届く可能性があるので、はい、上がったら今度はあの縦に避難しましょうという、
はい、縦に避難、余裕があれば扇町よりもあの、はい、山の方にちょっと逃げてくださいって広域避難場所っていうのがあるの で、ね、はい、
公園がありますし、ね、は
い、
あちらも、ね、
そうです、そうです、う、そういうところに、はい、行けるなら 行ったらいいですし、ね、縦の避難もね、余裕があれば、
そうです、ね、
はい、エレベーターとか使えなくなるじゃないですか。
そうです、本当ですね、
うん、使わない方がいいし、
この2つだけでもちょっと知っておかれると都会であの突然起きた地震に対してもあの命を守ることは、はい、なんかできそうですからね、
はい、知ると知らないでは全然違うと思いますし、うん、心の備えにね、ちょっとでもなったらいいなって思います、
うん、その前にぜひさっきおっしゃってたあの神戸だったら人と未来の防災センター、
はい、
もし東京の方に行かれるね、あの、はい、これからまた夏休みに向けて行かれることがあったらそのエリアとか、
はい、
もうその2つはしっかり出来上がってるんですね、防災センターとして、
はい、はい、たくさん他にもたくさんあると思うんですけ ど、お近くでもいいので一つでも行ってちょっと見学したり、はい、防災訓練に参加するとか、何かね、行ったら必ず得るものはあると思うので、行っていただけたらいいなって思います、ね、
その7分間のフィルムもものすごく緻密に作られたものだって今回お分かりになったそうで、
はい、今回あのみんなで新しいなんか催しないかなと思ったら、その7分間の映像を作るためにどういうふうな特撮が行われていたかっていうコーナーがあったんですよ、
はい、
もうそれが私はただ映像を見ていてすごいなと思ってたんですけど、作り方が本当にすごく細やかで
緻密で
した。はい、ちゃんと現地に行ってお話を聞いて元の状態を見て、で潰れ方まで、あの潰れ方でやはりそのガラスの飛び散り方とか、
あ、違うんですね、
はい、映像を見ていただいたら分かるんですけど、本当に揺れて潰れてガラスが飛び散るみたいな細かいところまで再現されてるんですけど、
いわゆるメイキング映像を見てこられたんですね、
はいはい、いろんな写真と資料がそこに今回は飾ってあったんですね、その ね、シン・ゴジラの特撮に関わったような方が本当に線路がね、例えばあの伊丹のね電車の阪急電車の駅が落ちるところだったら、はいはい、その元の状態を写真を撮ったり映像を見たり何回もいろんな人と検証して、その潰れ方壊れ方一個一個各場所の、はい、情報を得て計算してミニチュアというかあれを作ってで潰して、はい、を繰り返してあんな素晴らしいね、作品本当に
本当作品になりますね、それをご覧になって。7分間の作品が、
はい、今まで、ね、見るだけでキャー怖いって言ってたけど、こんなにね、
あのただやたらに潰したんではなくて計算きちんとして、もうその現状にあった状態を再現されて
されているっていうのが、もう改めてその7分もう一度ちゃんと、ね、しっかりと、ね、今度は細部までもっと見るぞって思いながら、はい、
でそれを見ることによって、いわゆるこう疑似体験ができるから、備えようというスイッチが入る可能性がありますよね、
たくさんの方がそれで備えようって思われただろうなってすごく思いました。
その備えようというお話後半に入っていくんですけども、あ、あの冒頭でもお伝えしましたいわゆる北海道が本当に頻繁に、あの速報が入ってきます。また北海道の方だ、震度4以上だと思って、
本当にでマグニチュードでいうと6以上がずっと、なのでマグニチュード6以上で4に収まってるのはもう何かがこう、守ってくれてるのかなと思いながら、ありがたいなと思いながらいつもドキッとするんですよ、マグニチュード大きいと、
6っていうのはかなり大きいですよね、
大きいので、どなたも怪我しないといいなとかいつも思いながら、見るんですけど、あの、聞いてたら北海道 の、 そのこれから起こる大きな地震が起こるであろうっていう推定は、これから30年にわたって 10% とかあんまり高い割合じゃなかったので、それも驚いて、南海トラフ地震なんかまた想定のその30年40年で 90% とかどんどん上がっているので、これは本当人事じゃないぞってすごく、思いました。
であのニュースなんかでもこれだけの頻繁に起きているけれども、今のお話のように大きな地震につながる影響は今のところないですと、
どういうふうに、
ただ、あの日頃からの備えを今一度点検してくださいって、いやまあまあ言うのは簡単だけど、さて何をどう日頃の備えを何から点検すればいいか、これをぜひあの後半ではじっくりと教えていただきたいんですけれども、
あのやはりいつもお伝えしているように命を守る備えが一番大事だなって思いました。
あの多分でもこの日頃の備えっていう備えって言ったら備蓄品にポンと飛ぶんですけど、
皆さん食べ物、飲み物を備える方に
大丈夫かしらっていうね、じゃないんですよね、まずは
私は、その食べ物も飲み物も命があって使えるものなの で、 一番大事なのは命をまず守れるようにしてほしいっていうことをいつもお伝えしてます、
つまりは何をすればいいのかという、
一番理想は耐震化の建物に暮らすことであったり、
お家ですね、
建築の、基準法がどんどん地震が起こるたびに厳しくなっているの で、 新しい建物ほどやはり安全の、あの命を守れる可能性が高いと思うんですけれども、それ以外にもやはり家の中の安全地帯をたくさん作ってほしいんですね、
これも何度も伺ってますが改めてお願いします、
安全地帯というのは物が落ちてこない、そして倒れてこない、そういう場所になります。
落ちてこない、倒れてこない、
例えば家の中で一番危ないって言われてるのはキッチンって言われてるんですけど、冷蔵庫が倒れてきたり、電子レンジが飛んできたり、いろんな刃物があったりガラス物がいっぱいあったりしますよね、そういう中にいてしまうと自分も逃げることもできなくなってしまうし、
足元もそうですね、
怪我をしちゃう可能性も高いですし、なのでできるだけ備え付けの家具だったりとか、倒れてこないようにこう、あの冷蔵庫が動かないようにストッパーをかけておくとか、できることはたくさんあるんですけれども、あの倒れてこないようになるべく倒れる時間を稼げるようにしてほしいっていうのをお伝えしてます、
これはあの いわゆるストッパーもさっきおっしゃってましたけども、はい、私もそうですけどリビングのところにこう L 字型でもう壁に固定するっていうのは結構時間稼ぎになりますか？
そうですね、あのちゃんとその壁にもよるんですけど、くるくるくるっとこう L 字金具でちゃんとあの後ろに柱があったりとか、あの中にね、あの何ですか、木の
芯がこう通ってるところ、ね、芯が
通ってるところであれば、
はい、抜けないです、
はい、抜けないので、なんですけど以前マンションに住んでた時に、はい、やろうと思ったらくるくるくるくるってこう
とても緩かったですか、
はい、空間に入ってしまったっていうことがあって、やっぱりちゃんとそこら辺見ながら、でも L 字金具はかなり有効と言われています。はい、でかなり逃げる時間も稼げると思うので、う
今おっしゃった逃げる時間を稼ぐだけで万全ではないんですよね。
そうなんです、もう必ず想定外っていうのが起こるの で、
そ, うです、ね、
もうそこが安全ってね、とどまるよりも、うん、こうできるだけ安全な、ここは本当に落ちてこないような場所っていうのを考えておいてもらったり、うんうん、そこに移動しておくとか、その緊急地震速報が鳴ったらそこに行ける、うん、その空間を作っておいていただきたいなって思います、はい、あとは寝る場所とか、はい、寝てる時ってすぐに動けないので、
そうですね、
はい、あの寝る場所を安全にしておいてほしいなって、うん、しかも寝る時間って短い人でも4時間5時間とかあったりするので、そう思うとそこが安全であれば、なんだろう、最低でも8時間寝る人だったら1日の3分の1は安全になったりするの で、
そうですね、うん、同じ場所に8時間とどまってるって寝てる時しかないですからね。
ないので、そこが安全地帯であれば、ね、なんだろう、命を守る可能性もすごく高くなりますし、逆に危険であれば大怪我をしてしまう可能性も、意識がない状態で上から物が落ちてきてしまったり、ガラスがね、あの飛散してしまってそれで怪我してしまう可能性もすごく高いので、あの家具の配置、逃げれるように、もしバタンと家具が倒れて扉が開かなくて逃げれないということも、それで火事に巻き込まれちゃった人もたくさんいらっしゃったので、逃げれるように自分の上に物が倒れてこないようにという配置もね、ちょっと考えていただけたらなって。お金かからず
できる、そこまではなかなか思いがいかないですよね。
はい、
でも今お金がかからないとおっしゃったけど、配置変えるだけだから何の出費もいらないわけですよね。
労力はちょっといりますけど、
そうですね、
できるじゃないですか、やろうと思えば。命、もし今しょっちゅう揺れてるんだったら、本当にそうやって行動することで危険が減らせて命が守れるので、ちょっと 見回して見直して、せめて寝るところは安全地帯になるようにしていただきたいなって、もうなんなら揺れたら そこに行けばね、物が落ちてこないぞみたいに、
はい
ね、逃げ込む安全地帯もなるかもしれないですし、
例えばタンスとかがあって、天井までがあとこう50センチほどあると、で、あの L 字型で固定ができないという場合は、以前はなんか箱ですか、
ダンボールをね、そういう場所もあります。家の中にも一箇所、あのダンボールをキチキチにこう
ぎゅうぎゅうに
ぎゅうぎゅうにやって、
はい、
あと100円ショップでね、レンガみたいなあのものがあるんですよ、発泡スチロールの、でそこにあのマットに敷く、マットがずれないようにするための、あのものを入れて、ずれないようにこう入れてからこうはめ込んで倒れないように、滑り止めを置いて、私は、落ちてこないように、キチキチっていうか、
あの単に箱を積んでるだけではダメですもんね、いくつかをね、じゃなくて一つで
揺れて落ちてきちゃう、
そうですね、かえって危ないですよね、だから一つでギュッ
とやるか、
でその隙間ができたとしたら、さっきおっしゃったように、100均かどこかで買ってきて、で滑り止めと一緒に入れ て抜けないように
っていう風にやってる場所もあります、
空き箱だったら上が軽いからそんなに落ちてこないですし、落ちたとしても大丈夫ですからね、
倒れにくく、なりますよね。何もしてないのに比べたら、もう全然
時間が稼げる、
稼げると思います。
そういうお家も多いと思うので、今すぐにこう家具を移動させるっていうのが難しければ、せめて、
せめて、そうやって 空間を埋めてもらって、うん、倒れにくくしてもらうっていうのもね、はい、有効だと思います。うん、今 ね、いろんな大きさの段ボールが届いたり、スーパーにもこう、はい、あったりするので、はい、
そういうのも有効ですよね。はい、まずはあの命を守る行動をしましょう。はい、その他に何かありますか？
はい、あのさっきも言ったんですけど、やっぱりガラスによる怪我もすごく多いので、
ガラスですね。
はい、はい、あの寝るときはカーテンを閉めたり障子を閉めたり、はい、できれば飛散防止フィルムを貼っておかれると、安心だなってすごく思います。
そうですね、ぜひそのぐらいの今日お話しした中であの命を守る一つでも、はい、ご自分の中でやってみようと思われたら、はい、ぜひこれが一番にすること、
はい
はい、続いてはその例えば備えるという備蓄品の中で、
はいはい、
何遍もこれを伺っておりますが、はい、ぜひというのを
ありがとうございます。助かった命を守るためには、はい、やはりお水も必要ですし、はい、あとトイレの備えもね。
そうですね、
はい
はい、あのこれは万病のもとになるわけですね。ですトイレを我慢するというのが、はい、
食べるの我慢できてもトイレを我慢すると今度病気になってしまうので、トイレの備えってね、いろんな方が今はすごく言ってはりますけど、
そうですね、だいぶね、あの、はい、皆さんこう気づいてこられて、はい、嬉しいです。
普及してきてます、はい、
余談ですけどトイレの話を一致して、はい、あの天満さんに気軽にマイ防災でお話ししてくださいってお伝えしたので、はい、トイレが一番大事なんですもんね。
そうなんです。生き残った後に、はい、次何が必要ってやつ、やっぱり水でね、飲まないとそれも病気になってしまいますし、
はい、
出さないのも病気になってしまうので、
それがこう汚かったり、はい、行く場所がなかったりって言ったらもう心も萎えてしまうし、はい、体も痛めてしまうし、はい、という
トイレの備えは
大事です、ね、
はい、1人1日7回ぐらいの計算でっていう風に、
そうなんですね、
はい、言われてました。
もうあの普段は当たり前のようにしていることをついつい忘れてしまうんですね、はい、
そうなんです。
だからトイレの準備、
はい、トイレの準備、もしお庭があるようだったら、うん、本当にあの、ね、やっぱり土の分解力もすごいみたいで、
そうですね、うん、はい、それもうまく利用すると、
今そういう防災もこの間東京に行った時に、はい、それを推奨していらっしゃる方と出会いまして、あのマンションとかでもベランダにこう土をね、うん、置いとく、土をあのビニールかなんかに入れてね、うん、そこに足していくとね、用足していくとね、エコトイレじゃないけど、うん、分解してくれたりするのよっていう風におっしゃっていて、あ、それは目から鱗ですって。
あ、そうなんですか、
はい、ちょっと私もうちょっと調べて、またその方に会ったら、はい、お伝えしたいなって、はい、やり方があるそうなので。
そうなんですね、
はい、それを言ってる方は私初めてお会いしたので、驚きました。
いろいろ研究していらっしゃるんですね。
やはりトイレは皆さんそれぞれ研究されてるみたいです。
そうですね、はい、じゃお水、それからトイレの備え、そして
はい、やはり明かりがあった方が、
明かり、そうでしたね、
結構ね夜に揺れることだったりもね、はい、
このあたりじゃもう心も合わせて安心ですね、はい、トイレと明かりがあるということで、はいはい、その他はありますか？
もし、ね、ご自宅でその電気もガスも使えなくなるって考えたら、うん、カセットコンロも、
はい
はい、大きな、
はい
はい、
温かいものが、ね、これでいただけますからね、はい、で今の時代は情報が入るためには、
そうなんです、スマートフォンがやっぱり、はい、携帯でもいいですけど、はい、この今スマートフォンよくできていてね、もしかしたら電話はつながらないかもしれないんですけれども、はい、インターネットが、ね、つながったら、
はい、
その SNS でこう連絡を取ったりとか、あとなんだろう、ね、情報も得たり、はい、いろんなことに携帯があのライトにもなったりとか。
そうですね、
ただ電池がすぐ切れてしまうかもしれないので、はい、そうなると充電池も必要になってきます。
このあたり、まずはこのあたりでしょうかね、
はい、あったら1日2日はね、はい、なんとか、はい、
日頃からもあの冷蔵庫にも少しあったり、それから日本はあの乾燥乾物が、はい、ね、とっても役立つとおっしゃってたので、
はい、乾物もですし、お味噌だったりも ね、
そうですね、
麹が入っているものはね、はい、長持ちというか ね、多少暖かくても発酵していってくれたりするので、はい、うん、私はそういう備えもしているので、
じゃあもういわゆるこう食べ物というのは1日2日の場合は何か家の中に何か お菓子も含めてあるの で、
はい、あるので、
お水がないとダメ、トイレもないとダメ、はい、明かりもないとダメ、
はい、
で少しお腹が空いた時にはそのカセットコンロがあれば便利、
はい、
で情報にはスマートフォン、そしてバッテリー、
はいはい、
まずは少なくともこのあたりは、
はい、
はい、ぜひというところで、毎回いつもは心と命を守る10のヒントで順番にお話を伺っておりますが、はい、今日はちょっと特別に北海道であまりにも頻繁に起きている、はい、でその時のニュースの方なんかは日頃の備えを十分に、はい、今一度点検って涼しい顔でおっしゃいますが、はい、何をどうしていいかっていうのは分からない、
具体的にあまりおっしゃってなかったので、
そうですね、はい、だから命を守るのが一番ですよっていうのをぜひね、
はい、
今一度眠る場所、はい、それからお家の中で一番安全っていうのは玄関ですか、は
い、玄関と言われていたり、
はい
はい、
すぐ外にも出ていけるので、
はい、そうです。でこれまでの地震の中でもたくさん検証されていると玄関は残っていたりすることが多いというふうに、能登の地震の何かお話を聞きに行った時におっしゃってたので、はい、あ、なるほど、
前々から言われているけども
言われている、そうなんです、
はい、
うん、だから玄関であまり物を、ね、置かないとか、
ね、
壊れたりは、ね、は粉砕してしまうようなものを置かないっていうのも大事なんだろうね。
鏡を壁にかけています、はい、あれが落ちたら靴が履けなくなるからダメですね。
私ちょっと嫌だけど飛散防止フィルムをね、
はい、
貼ったんですよ、はい、やっぱ美しさと防災ってあれですよね、
はい、なかなか相反しますね。でもやっぱり命の方が大事ですから
ね
だからぜひそのあたりは玄関が安全だってことも今ちょっとお聞きいただいたら、はい、ふっと何かの時に ね
見て
思い出していただけたら、
あれどけとこかなとか
ね
ちょっと思っていただけたら嬉しいです、
はいね、こういう時にちょっと聞いてくださったそれゆえに気軽にとつけておりますので、はい、今日のお話もこの中か一つでもご自分の中にスイッチ入って防災と思っていただけたら嬉しいと思います、はい、来月もぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天満由佳さんでした。次回は7月2日配信する予定です。次回もぜひお聞きください。